デラスモスの中に私たちがハマってしまい、陥ってしまい、負けてしまうことがないようにしてください。乗り越えて、勝ち取って、そしてそれによって信仰が鍛えられていくものとしてくださいという、そういう祈りなんです。第一コリントの10章の13節を開いてください。皆さんがよく知っているということです。第一コリントの10章の13節。これも一緒に見ましょう。267ページですね。267ページ。267ページ。コリントにての第10章の下の段、10章の13節。あなた方のあった試練。この試練がペイラスモスなんです。はい。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道を進めてくださるのである。大切ですね。先週も死ぬ方を訪問しながら、その前にこの御言葉を祈りながら、この御言葉をもう一回筆で書いて、カードにしてお送りしました。神は真実である。このお言葉が言うように、神は真実なお方です。だから耐えられない試練は与えられません。神は私たちが耐えられる程度にペイラスモスを与えになっているわけですから、そして私たちをそれを持って鍛え導かれようとするわけですね。でも潰れてしまうようなことはさせなさいません。必ず逃れる道、脱出する道を耐えられるようにしてから、脱出する道さえ備えて、このペイラスモスを与えられているんですね。ですから私たちはこのペイラスモスの中に連れ込まれてしまい、中にはまり込んでしまい、負けてしまわないように祈らなきゃなりません。これが今日の祈りです。イエス様に言われます。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のように振り分けることを神に願って聞きられた。しかし私はあなたのために、あなたのために信仰がなくならないように祈ったとおっしゃいますね。私たちは人生を生きてクリスチャンとして必ず振るわれますよ。ペイラスモスに会う。しかし信仰がなくならないようにイエス様が祈っててくださるとおっしゃってますね。神様は真実だとパウロは叫びます。ペレスモスに会わないで試練も誘惑もない人生を送るというのは土台無理な注文であります。そんな人生があるはずじゃない、あるはずがない。クリスチャンになったから、いいえ、クリスチャンになったからこそ会うべき試練が備えられているんです。試練と誘惑は人間の生活につきものだ。そしてそれは人生の最後まであるということですね。神様が選ばれ愛されたアブラハムはね、皆さん、その最大の試練はいつ来たと思いますか。晩年に来たんですよ。晩年、あなたの愛しているイサクを捧げなさい。何もかも多くの試み取り扱いを受けて、アブラハムは長い年月を過ごしました。そして本当に神の恩寵の中で全てのものが整えられ、そして愛しを自らの身から出る子供が与えられて、その子供が順調に成長してまいりまして、本当にこれで、ああ私は満足がいじめされてもいいというような、まさにそういう晩年の一番いい時になった時に、このアブラハムに最大の人生最大の危機が、試練が来たんですよ。皆さんもうこれで終わりで、このままでいいんだと思ってらっしゃる方がひょっとしたらいるかもしれませんけど、皆さんこれからですよ。最後までの地にあります。イサクを捧げなさい。これまでの生涯で彼多くの問い扱いを受けてまいりましたが、最大の試練がその最後にやってきたんですね。誰も幸いでありました。信仰が成長していたアブラムはこの心に見事に合格した。ですから私たちはペイラスモスに合わせないでくださいと祈ることはできません。 この焦らないでくださいの意味は、そのペリアスの中に連れ込まれ、中にはまってしまわないように、負けてしまえないようにしてくださいという祈りなの。皆さん、自分が弱さに甘えてしまう、自分はどうせダメなんだから、こんなんだから、ダメだダメだ、自分がダメだダメだってですね、自分にはできないという、もう自分はこんなんなんだから、こんな弱さだ、こんな恐怖だ、こういうことの連続だ、そう言っていつもいつもですね、このペイラスマスの中に連れ込まれてしまい、そこにはまり込んでしまい、負けてしまっていることはないでしょうか。これは問題です。どうぞ皆さん、今日私たちは自分に問いましょう。どうせ私はダメなんだ、弱いんだ、このことの連続なんだ、神様は私のこと一つの神にくれない、だから私は仕方がないんです。弱さの中にもうはまり込んで落ち込んで抱き込めているというようなことがあってはならないんですね。そして他人を選んだり愚痴を言ったり批判ばかりしたり、それは私たちの本来の姿ではないわけですよ。それは神様の愛と憐れみ、キリスト様のうちに御霊をいただき、復活信仰をいただけるもの、本当の姿ではないんですね。ペラスモスにまさに負けてしまい、滑り込まれてしまい、落ち込んでしまい、粉々なようになって、だだこねている姿です。皆さん、もし私たちの生活の一部分において、私たちは弱さに任せて、こういうものがあるならば、私たちはこの祈りを今日から本当に祈らなきゃなりません。それは神様の御心じゃない。そして何よりも、私たちはそんな生き方をする必要ないんです。主は私たちのうちにいます。聖霊を私たちに注いでいただいています。これ復活の命、イエスをキリストを死と黄泉の中からよみがえらせた、その復活の命、力を、神様たちの信仰として添えてくださるわけでありますよね。その甘えによりたまん、その御救いによりたまん、主よ、どうぞペラスモスの中に連れ込まれ、はまり、負けて死なないように、主よ、今日も助けてください、祈らない、そうじゃないでしょうか。私たちは試練の誘惑を恐れるではなくて、むしろそれで破れてしまうことを恐れ、だらっこのようになることじゃなくて、本当にこの祈りをこう祈りなさいと皆さんおっしゃってくださいましたね。祈りつつ、主よ、どうぞ私を守ってください、そういうところから解放してください、あがなってください、祈りながら、この試練を乗り越えるもので、弱さを乗り越えるものであらしていただきたいと思いますね。私たちの周囲に、また我々の歩みに誘惑や試練の多いのが私たちの人生であると申し上げております。私の周囲にはその誘惑や試練に負けてしまって、破れて真っ暗のダメになってしまっているところの友もいるかもしれません。いいえ、私たちが時に本当にそのようになってしまう、そういうものになってしまう、そういうものじゃないでしょうか。どうか私たちが絶えずペラスマスに連れ込まれることがないように、落ち込んでしまうことがないように、負けてへたってしまうことがないように、お助けくださいと今日私たちが祈るべきではないでしょうか。そう祈り続け、日ごとに祈り続け、 信仰に立ち、進み深く、真実に今日、一日生きていくことができるように、神を助けてくださいと、私たちが祈るべきなんですね。皆さん、主はこのような祈りを今日、私たちに与えたってくださいます。行き届いた時間的に、能力的に説明することができないかもしれませんが、私に今日、この死の夜をもう一度祈り直す。この死の夜を祈ることによって、真剣になることによって、すると私たちの信仰生活が本当に引き上げられていく。祈る度ごとに引き上げられていく。その祈りを、この死の夜を祈ることによって、させていただきたいなと思いますね。お祈りいたしましょう。天の父よ、皆が崇めおれ、御国が来ますように、御心がなされますように、そして今日教えていただきました私たちの日ごとの必要な糧を、今日日ごとに一日一日にお与えください。私たちに才能あるものを私たちが今日許します。なぜならば主よ、私自身があなたの本当に計り知れない大きな許しの中に許されて今日もあります。その許しをいただいたものとして今日、父、私は許しに生きるほかないものであります。どうぞその豊かな許しをいただいている恵みの中で人々を包み、愛し、許すことができるように、主よ、今日助けてください。今日、どうか私たちが、さまざまなペイラスモスの機会を誘惑となさず、そこに連れ込まれて、落ち込んで負けてしまうことがないように、むしろこれを神様からの試練として受け止めて、どうぞ、神の力によって、恵みによって強くせられて、これに戦い、これを勝ち取り、むしろ試練によって強められることができるように、主よ、今日、助けてください。そして、立ち上がるものとさせてください。イエス様が言われましたように、何時立ちて歩め、床を取り上げて立ちて歩め、本当にその御言葉に力がありますから、命がありますから、その言葉に寄りすがりながら信じて立つことができるように、どうぞ私たちをお助けください。この一週、主は私たちがさまざまなところを通されますけれども、どうぞこの主の祈りを日ごとに祈りながら、朝ごとに夕ごとに祈りながら、どうぞこれを持って私たちがあなたの御心にかなむとされ、ますます御国と御心を求めて、どうぞその祝福の中に生きるものと、豊かに生きるものとならしめてくださいますように、お一人一人を感じてください。キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
祈りましょう。その場で自分の言葉で御言葉を通して一言祈ってください。